梶原玄太打ち寄って、それは他が御馬ぞ、佐々木殿の御馬ぞろう。その時梶原安からぬものなり、同じように召し使われる影末を佐々木におぼし召し変えられけるこそ遺恨なれ、都へ登って木曽殿の身内に四天王と聞こえる今井樋口立根の井に組んで死ぬるか、しからずは西国へ向こうて一人当然と聞こえる平家の侍どもと戦して死なんとこそ思いつれども、このご規則ではそれもせんなし、ここで佐々木に引っ組み差し違え、良い侍二人死んで兵衛の助殿に損取らせたてますらんとつぶやいてこそ待ちかけたれ。佐々木四郎は何心もなく歩ませていできたり、梶原押し並べてや組む、向こう様には当て落とすと思いけるが、まず言葉をかけたり、いかに佐々木殿池づきたまわらせたまいてそうなと言いければ、佐々木あっぱれこの御仁も内々所望すると聞きし者をときっと思い出して、さすおらえばこそこの御大事に登りそうが、定めて宇治瀬田の橋をば引いて候らん、乗って川渡すべき馬はなし、池づきを申さばやとは思えども、梶原殿の申されけるにもお許されないと受けたまわる間、まして高綱が申すとも世もたまわらじと思いつつ、後日にはいかなるご感動もあらばあれと存じて、暁たたんとてのようとねりに心を合わせて、さしもご悲壮候池づきを盗みすまいて登りそうはいかにと言いければ、梶原この言葉に腹がいて、熱帯さらば影末も盗みべかりけるものをとてどっと笑って軒にけり。平家物語巻9池づきの沙汰です。原文は学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は平家と手を結ぼうとしてそれが失敗に終わった義仲の場面をお送りしました。寿永3年になりました。平家は讃岐の国屋島で物寂しい正月を迎えます。木曽義仲は平家追悼のために西国へと出発しようとします。ところがその時、逆にこれまでの義仲の乱暴な振る舞いを鎮めるために鎌倉から数万騎の軍勢が都に向かっているという情報が入ります。今回取り上げる場面はその都に向かう頼朝方の軍勢の中で起こったある事件を取り上げます。今回の場面に至る経緯を説明します。源頼朝のもとに池月、鶴澄という2頭の名馬がいました。梶原景時の嫡男であった梶原玄太景末はそのうちの池月を所望しますが、かなわず代わりにもう1頭の鶴澄を与えられます。ところがその後何を思ったのか、頼朝は佐々木四郎高綱というものにその景末が最初に願った池月を与えてしまいます。まずいことに鎌倉を出発し駿河の国に至ったところで、景末は自分の欲しがったあの馬が佐々木高綱のものになってしまったことに気づいてしまいます。それでは本文を見ていきます。梶原玄太打ち寄って、梶原玄太景末は下人のもとによって行き尋ねた。景末のセリフです。それは他が御馬ぞ、それは誰の馬だ。下人が答えます。佐々木殿の御馬ぞろう。佐々木殿の馬でございます。その時梶原は言った。安からぬものなり、それは穏やかでないことだ。セリフの続きです。同じように召し使われる影末を、同じように頼朝様に召し使われている私影末なのに、佐々木におぼし召し変えられけるこそ遺恨なれ、佐々木へと信頼を移し替えなさったのは恨めしい。そう、二人とも同じく頼朝に仕える身なのに、佐々木の方に名馬池月を与えるというのは、佐々木の方を頼朝が信頼していると解釈できないこともありません。影末のセリフは続きます。都へ登って木曽殿の身内に四天王と聞こえる。都に登って義仲殿の家来で四天王という評判の今井樋口立根の井に組んで死ぬるか、今井樋口立根の井と組み合って死ぬか、しからずは西国へ向こうて、そうでなければ西国に向かって、一人当然と聞こえる平家の侍どもと、一人で千人を相手にできるという噂の平家の武士たちと、戦して死なんとこそ思いつれど、戦をして死のうと思っていたのに、このご規則ではそれもせんなし、頼朝様がこのようなご様子ではそんなことをしても仕方がない。さあ頼朝のために命を懸けて戦おうという気持ちが失せてしまった影末です。さらに 影末の言葉は続きます。ここで佐々木に引っ組み差し違え、ここで佐々木と組み合って差し違えて、良い侍二人死んで兵衛の助殿に損取らせたてまつらんと、良い武士二人が死んで頼朝殿に損をさせ申し上げようと、つぶやいてこそ待ちかけたれ、つぶやいて佐々木を待ち構えた。さあ佐々木と差し違えて死のうとまで考えている梶原です。佐々木四郎は何心もなく歩ませていできたり、佐々木四郎は何という心もなく馬を歩ませて現れた。さあ影時はどうするのでしょうか。梶原押し並べて焼くん。梶原は思った。馬を押し並べて組もうか、向こう様にや当て落とすと思いけるが、正面から向かい合って馬を当てて落馬させようかと思ったが、まずは言葉をかけた。さあいきなり戦うことはしなかったようです。影末のセリフです。いかに佐々木殿池月賜らせたまえてそうなと言いければ、なんと佐々木殿池月をいただきなさったのですなと言ったところ、佐々木あっぱれこの御仁もないない所望すると聞きし者をときっと思い出して、佐々木はああこのお方もないないでこの池月を所望していたと聞いていたなとふと思い出して、佐々木のセリフです。さっそおらえばこそこの御大事に上りそうが、そのことでございますが、実は今回の大事で都へ上りますのだが、定めて宇治瀬田の橋をば引いて走ろうらん、乗って川を出すべき馬はなし、きっと宇治や瀬田の橋板を外しているでしょう。しかし私には乗って川を渡るべき馬がない。そうこの時確かに吉高はそれらの橋を外していました。池月を申さばやとは思えども、池月を欲しいと頼朝様に申し上げたいと思ったが、梶原殿の申されけるにもお許されないと受けたまわる間、梶原殿が申されても許されないと受けたまわったので、まして高綱が申すとも世も賜らじと思いつつ、まして私高綱が申したとしてもまさか下さらないだろうと思いながら、後日にはいかなるご感動もあらばあれと存じて、後にどのようなお叱りもあるならばそれはそれで構わないと思って、さああれこれ語る佐々木ですが、もちろんこれらは嘘です。セリフの続きです。暁たたんとてのよう、翌朝出発しようという夜に、とねりに心を合わせてさしもご悲壮候池月を、下人と心を合わせてあれほど大事に秘蔵されていました池月を、盗みすまいて登りそうはいかにと言いければ、まんまと盗み終えて上京しましたのですがどうでしょうと言ったので、なんと本当は頼朝からいただいてた名馬を盗んだことにしてしまった佐々木です。梶原この言葉に腹がいて、梶原はこの言葉に腹が落ち着いて、影末のセリフです。熱帯さらば影末も盗むべかり蹴るものをとて、どっと笑って軒に蹴り、妬ましいことだ、それなら私影末も盗むべきだったのになと言って、どっと笑って去っていった。さあ佐々木のとっさの判断で無駄に味方同士で戦うことは避けられました。とはいえこの二人のライバルシーンはまだまだ続きます。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。梶原源太打ち寄って、それは他が御馬ぞ、佐々木殿の御馬ぞうろう、その時梶原安からぬものなり、同じように召し使われる影末を佐々木におぼし召し変えられけるこそ遺恨なれ、都へ登って木曽殿の身内に四天王と聞こえる今井樋口盾根の井に組んで死ぬるか、しからずは西国へ向こうて一人当然と聞こえる平家の侍どもと戦して死なんとこそ思いつれども、このご規則ではそれもせんなし、ここで佐々木に引っ組み差し違え、良い侍二人死んで兵衛の助殿に損取らせたてまつらんとつぶやいてこそ待ちかけたれ、佐々木四郎は何心もなく歩ませていできたり、梶原押し並べて役分向こう様には当て落とすと思いけるが、まず言葉をかけたり、いかに佐々木殿池月賜らせたまえてそうなと言いければ、佐々木あっぱれこの御仁もないない所望すると聞きし者をときっと思い出して、さそうらえばこそこの御大事に上りそうが、定めて宇治瀬田の橋をば引いて候らん、乗って川渡すべき馬はなし、池月を申さばやとは思えども、 梶原殿の申されけるにもお許されないと受けたまわる間、まして高津長申すとも世もたまわらじと思いつつ、後日にはいかなるご感動もあらばあれと存じて、暁たたんとてのようとねりに心を合わせて、さしもご悲壮候池月を盗みすまいて登りそうはいかにと言いければ、梶原この言葉に腹がいて、熱帯さらば影末も盗むべかりけるものをとてどっと笑って軒にけり。本日の授業はここまでになります。